私は、大学で英文科で英語を学んでいました。で、最初一般企業に就職したんですけれども、大学の頃から、翻訳にとても興味がありまして、で本を読むのも好きだったし、あと英語、語学も好きだったので、翻訳の学校に働きながら通いまして、それで、翻訳家として、デビューしたんですけれども、で一般企業を辞めて、そのずっと翻訳の仕事をしておりました。主に小説とかを訳してまして、でそのうちだんだん翻訳の仕事が少なくなってきちゃって、だんだん本が売れなくなってきてしまいまして、そんな時に通訳案内士をしている友人がいまして、その時に初めて通訳案内士っていう仕事があること、資格があることを知りました。でそのお友達が資格なしで外国人に、料理、和食とかお寿司とかの作り方を教える講師を探しているよっていうことを聞きまして、でそれはちょっと講座を受けて教えることができたので、でその仕事を少ししていたこともありました。でちょっとコロナでそれが一旦なくなってしまって、また最近再開されてるんですけれども、そんな感じで英語にはずっと親しんできましたというか、そんな感じでした。でまず、最初通訳案内士の資格を取ろうと思ったのが、一応 TOEIC を受けてみたんですけれども、そしたら 2,3 ヶ月勉強して900点が取れちゃったので、で それでじゃあ通訳案内士の試験をその年に受けてみようと思って受けたんですが、そしたら結構科目とか中身を見たらとても難しくて、でこれはちょっと生半可な勉強ではできないんだなと思いまして、でもとりあえず申し込んでしまったので、その年は地理だけ受けたんですけれど、地理だけ勉強して、まあ、全部受けたんですけれども、で TOEIC だったので、900点があったので英語は免除だったんですが、全然ダメで、で本当にちゃんと勉強しないとダメな資格なんだなということが分かりまして、その頃ぐらいからいろいろ独学で勉強するにはどうすればいいんだろうということで、ネットで検索しましたら、ハロー通訳アカデミーのサイトがヒットしまして、ですごい貴重な宝庫のような、情報の宝庫のようなサイトを本当に無料で提供してくださっている、こんなところがあるのだろうかと疑問に思いつつも、すごく使わせていただいてました。で次の年はちゃんと勉強しないとと思いまして、でもなんだかんだでやっぱり4教科を全部やるのがとても時間が足りなくて無理だったので、とりあえず地理と歴史をその年は、次の年は頑張ろうと思って、ハローさんの教材で勉強して、地理と歴史合格しまして、で今年、残りの、なんだっけ、一般常識と実務を取ろうと思って、それで合格して、であと英語が、 TOEIC が2年で期限が切れてしまうということで、ちょうど取ったのが4月だったので、8月の試験の前に、TOEIC の期限が切れてしまうということが分かりまして、英語はまた受けなければならなくなりました。でもとりあえずそれも受かり、一時合格することが今年できました。で勉強法なんですけど、まず英語の方は、TOEIC の期限が切れてしまう ので慌てて4月ぐらいから何回か受けたんですけれども、ちょっと勉強が足りなくて900点にわずかに足らずに試験を英語の試験を受けなくてはならない羽目になってしまいました。で7月から英語は対策を始めました。でもともと翻訳の仕事をしていたので読むのは割と得意だったので、まず語研の直前対策問題集っていう緑色の本を一冊、やりまして、そのどんな試験が出るのかなっていうのと、あと過去問も8年分ぐらい、やりました。でそれで単語と文法を、隅々までチェックして、大体の傾向をつかみまして、でその問題集を1冊とあと過去問何年か分ぐらいやると大体こうどんなことが出るのかなっていうのが分かりまして、まあ茶道とか茶室のことがやたら出てきたりとか、わびさびとか城とか和食仏教っていう伝統的な日本についてのことを聞きたが題材に従ってるんだなっていうのがすごくよく分かって、でそれでそれにまつわる単語とかも問題集をこなしていると出てくるので、それであと日本ハロさんの日本的事象英文説明300選を読んで、そこにはもう日本についての知らなければいけない単語とか事象とかが全部載っていますので、それを読んですごいいい対策になりまして、で大体そのテストで8割ぐらい取れてたので本番も大丈夫かなと思って。まして本番に臨みました。その本番今年の英語の試験はまた難易度は同じような感じで、例年と同じような感じで難しい簡単じゃないんですけれども、ちゃんときちんと読めば分かる問題が多くて、で87点ぐらい取れて合格することができました。ただその日本の歴史とか文化とかを知らないと解けない問題、英語ができてもそれを知らないとできない解けない問題っていうのが結構あって、でこれはどうなん試験としてどうなんだろうって思うんですけれども、とりあえずなんとかできました。あとすごい受けてるとパニックになって自然遺産が何個かみたいな問題が最後の方にあったんですけれども、それが何個だったっけって分かんなくなっちゃったんですけど、上山先生の小笠原くんが屋久杉の前でっていうのをすごい思い出して、あここでいいんだよなって言ってすごい助けられました。で日本地理は、去年合格したので今年は免除だったんですけれども、去年はどういう勉強をしたかというと、これもハローのマラソンセミナーをとにかく私は聞き込んで、その前にざっと、ユーキャンの全国通訳案内誌速習テキストっていうのを一通り読んで、あと都道府県別に白地図を用意して、いろんな重要事項を書き込んでいったんですけれども、でその後マラソンセミナーを聞き始めて、ですごく面白くって、で細かくでポイントもちゃんと捉えて講義してくださって、すごく分かりやすかったです。でそれもテキスト白地図に書き込んでテキストも印刷して、白地図がすごい真っ黒になるぐらいもういろんなことを書き込んでいって、で一回全部じっくり聞いてからはその後 2倍速とか 1.5 倍速とかで家事をしながらとかもう何度でも聞いて、もう 4,5 回ぐらいも回して聞いたんじゃないかっていうぐらい聞きました。であとは過去問を5年分ぐらい解いて、あと特訓1800台っていう、やはりハローさんの、教材をたまにできる時にやったりして、で直前には上山先生の力作の傾向と対策を参考にさせていただいて、重要なところを全部チェックしていって、でそれで合格できたと思ってます。でマラソンセミナーは国立公園とか世界遺産とかはちょっと自分なりにアップデートしないといけない部分はあるんですけれども、でもこれだけで本当に十分、私には十分な教材でした。であと日本歴史はもう、去年取ったので、今年は免除だったんですけれども、こちらも本当にマラソンセミナーに大変お世話になりまして、まずはそのユーキャンの、即習テキストで一通り、まあ、歴史書を読みまして、でその後マラソンセミナーを聞き始めて、テキストを印刷して、そこにどんどん先生の講義を書き込んでいったりして、でこれがその歴史がマジ面白くって、本当になんか試験勉強ということを忘れて聞き込んでしまうぐらい面白くって、で本当に日本の歴史がこんなに面白いんだっていうのをこのマラソンセミナーでもう改めて知りまして、特に道教の話とか、あと日本の総理大臣のもう話とか、なんかこう感動っていうか、もう本当に素晴らしい講義で、これはもう絶対おすすめです。でこちらも一回じっくり聞いた後にもう2倍速とか 1.5 倍速で家事をしながらもう何週も何週も聞いて、こちらも 4,5 週ぐらいは繰り返して回して聞きました。あとは過去問を解いて5年分ぐらいやって、であと特訓1800台を時々やって、でやはり直前に傾向と対策で細かいところをやでやすいところをチェックして、それで、本当にハローさんのおかげで合格できたと思っています。で一般常識は、すごい範囲が広すぎて、こう何がから手をつけていいのか本当に分からなくて不安なんでだったんですけれども、これが一番勉強がしづらかったというか、でもとりあえずこの観光白書が基本だろうと思いまして、ハローさんのハイライト版で令和5年度の観光白書を一通り読みました。でハイライトがしてあるのですごくポイントがよく分かって、とても勉強がしやすかったです。で令和4年も全部ちゃんと読みたかったんですけれども、ちょっと時間がなくてざっと目は通しましたけれども、あんまりちょっとできなかったです。あと時事問題を把握するために日経キーワードがいいっていうのをちょっと合格体験記とかで読みまして、でそれを一冊読みました。それとあとニュースはなるべく毎日見るようにして、ちょっと一般常識とかその観光にまつわることとか時事的なものをなるべく取り入れるようにしました。であとは過去問を解いて、最後は傾向と対策を読み込んで、あと講義を聞いて、で重要そうな定番の数字とか国別の順位とかを頭に叩き込んで、あと世界遺産とか無形文化遺産、日本遺産とかもチェック項目だと思ったので、そこもちゃんとチェックして、それで試験に臨んだんですけれども、今年は出題傾向が全然違っていて、もう解き始めて 2,3 問でなんか これはみたいな感じでパニックになってしまって、観光白書の数字とかが全然出てこないし、なんかもうとにかくでも30分でやらなくちゃみたいな感じで、とにかく やったんですけれども、本当に絶対ダメだと思ってたんですが、なんか、なんだっけ、自己採点をしたら意外にできていてちょっとびっくりという感じです。ですごい運が良かったというか、たまたま知っていたりとか、あとニュースでなんとなく 見たことがあったりとか、あと常識的に考えてこれだよなみたいな問題とかがあって、それが勘が当たったみたいなのが結構多くて、で次出たら取れるかどうかちょっとよくわからないというか、東京の地下鉄の問題とかもたまたまその延伸についての区法とか読んでたのでなんとなく分かったんですけれども、これ地方の人とかかわいそうだなと思って、そんな感じで本当に通訳ガイドに必要な知識なのかなというのがちょっと疑問でした。まあ、ただそのジェンダーとかこの男女平等とかそういうことがちょっと今政府は関心があるのかなみたいな感じで、ちょっと政府の関心事みたいなのをチェック、アンテナ張ってチェックする、あと本当に広く、一般常識とかをキャッチするようにするぐらいが対策としてはそれしかないのかなという感じがしました。はい、あと通訳案内の実務の方はこちらもハローの注釈付きハイライト版の観光庁研修テキストをとにかく読み込んで、でこれは本当にハイライトがありがたいというか、重要ポイントが一目で分かって、もうハイライトなしだともう読んでても眠くなっちゃうというか、もうメリハリがなくってもう全然記憶に残らないんですけれども、その重要ポイントが黄色く出てくることで記憶に残りやすくって、で結構何度も同じところから出ていたりもするので、それが本当にありがたかったです。で過去問をあと5年分やって、で傾向と対策で最後確認をするというパターンで、でこちらは本当にちゃんと勉強すればできる試験というか、今年の試験も普通に勉強していれば取れる問題ばっかりだったと思います。なのでハローの研修テキストと過去問で十分太刀打ちできると思いました。であと今年受けた3科目については公開模試を自宅受験で2回ぐらい受けたんですけれども、それもちょっと全部合格点を超えたので、まあ多少自信にはなりました。であと、やっぱりもう独学で勉強するのでよりどころが必要ということで、自分としてはでもハローさんの情報が頼りといいますか、もうそこで本当にいろいろ、あと試験まで何日ですとかきめ細かいメルマガとかのたまに知った激励の先生のお言葉でこれをしなければあれをしなければみたいなのがメリハリがついて、試験までの心の持ちようとかがすごく保つことができまして、であとはそうですね、傾向と対策とあと過去の分析、どういうところから何度も出てるとか、そういう細かい資料とか分析とかが、そんなのもう全然一人ではできないことがもう全部ハローのホームページには詰まってるので、それを本当に大いに活用させていただいて、あと地理と歴史に関しては本当にマラソンセミナーのおかげで 本当にハローという拠り所があってこう受かることができたなと思ってます。で二次試験に向けてあと1ヶ月ぐらいなんですけれども、今日模擬面接を受けさせていただいて、自分の弱点ですとか、あとやっぱり一番何よりもこう試験に臨む心意気とか姿勢というものと通訳案内士としてどれだけ頑張りたいかっていうのを見せる、そういうのを先生から学んだので、それを糧に二次試験頑張って最終合格できるようにしたいと思っています。ありがとうございました。